キンキンラディオ。2014年夏のドラマがもう出揃っておりますが、
なんかがっつり見てるなっていうのってある？
あの家族狩り。
あ、原作が天道新たのやつな。
天道新たといえばやっぱ永遠の子じゃないですか。
あ、昔ドラマにもなったし原作も読んだわ。
あれもかなりヘビーやったけど、
今回の家族狩りもなかなかヘビーやね。
いや、もうヘビー級ですよ。
あと今期はやっぱ続編ものが多いね。
ヒーローとかな。
視聴率いいんでしょ。
映画から7年ぶりの続編だからさ、何かしら変えてくるんかなと思ったら何一つ変わってないよね。
もうセットからカメラワーク、音楽、ストーリー展開、でセリフのやり取りのあのテンポ感。
新しいキャストももちろん入ってるんだけど、なんかめっちゃ馴染んでんねん。
あるよおじさんも出てくるしな。
見てて、あれこれ再放送かって錯覚したぐらいやもん。
それぐらいもう前作をきっちり踏襲してるよね。
これで宇多田ヒカルのテーマ曲が流れたら完璧やんな。
ほんまやね。
よく言えば昔からのファンを裏切らないし、悪く言えば冒険してない。
なんかフジテレビに続編請負人って呼ばれるプロデューサーがいて、前作までも徹底的に研究して、まずは今までのファンをどれだけがっかりさせないかっていうところにすっごいこだわって作ってんだって。
ああ、なるほどな。
だからさ、もうキムタク主演で何やっても最近あかんから、かつてのヒット作を引っ張り出してきてそっくりそのままやるっていうことだよね。
今更ヒーローなんでって思ったけど、それで視聴率取れるんだからさ。
ただそのドラマの視聴者がいかに保守的かっていうのを物語ってるよね。
実際見てみたらこれが腹立つぐらい面白いね。
やっぱヒーローって面白いねんなってなってまんねんな。
あとキムタクがいかに年取ってないかっていうね。
あの年であの格好でよろしくって言えちゃうんだからさ。
イリューでも相棒でも何でもさやけど、続編ものってシリーズを重ねるごとに時代に合わせた新しい要素って何かしら入れてくるや
ん。法律や犯罪の世界もやっぱなんかその時代を反映したものがあるはずやからな。
だからストーカー、オレオレ詐欺、個人情報、サイバー犯罪、介護問題、いろいろ社会を反映したものがあるやん。
7年経っても主人公は何一つ変わってないけど、社会の側はいろいろ変化していく。それに栗生健治がどう立ち向かっていくのかみたいなところを今後描いていくんかな。
そうなっていくとますます面白いけどね。
まあ、他にも続編ものいっぱいあるけど、リスク取って新しいもの作るよりは続編の方が安全っていう考え方があるんかな。
アメリカのドラマなんかヒットしたらシーズン2、シーズン3ってもしつこく続編作っていくし、テレ朝なんかもずっとそれやってきてるわけや。
はい。
その中からファンと一緒に大きく成長していくドラマっていうのもあるし。
相棒なんかまさにそうやもんな。
3ヶ月で終わってしまうのもったいないような作品でもいっぱいあるで。
だそういうファンから望まれて待望の続編みたいなやつはええねんけど、もう何年も経っても忘れた頃に今更続編っていうのとか、新しいもの作る知恵も冒険心もないから、もう安易な続編ものでお茶を濁すみたいなことはしてほしくないね。
ドラマのコアな不安層がどれだけ保守的なんか分からへんけど、俺らなんかやっぱり今まで見たことないような新しいドラマが見たいねんっていうのは常にあるからね。
大こけするか大化けするか分からへん斬新なものを作ってくれっていうのはあるよね。
これでキムタクがヒーローで復活っていうことになれば、もうキムタクは過去のヒット作の続編を片っ端からやっていけばいいんじゃないの。
例えば
グッドラック続編とかロングバケーション続編とか。
今更見たいか。
あ、でもさ、ずっと主役張らなあかんっていう役者人生も辛いやろな。
プレッシャーも半端ないやろしな。
ヒットしなかったらもう終わったとか言われるし。
かつては主役級だった人が脇に回って味のある息の長い役者になるっていうパターンも多いや。
例えば織田裕二も脇に回れたらいくらでも出番あるわけや。
キムタクにも織田裕二にもその選択肢はないんでしょ。
そう、キャストの年齢層が高いっていつも言ってるけど、だからまだ芝居もできん若い人が主役を張ってベテランが脇を支える、そういう主役が年取って力つけたらまた脇に回って次の新しい人が出てくるみたいな新陳代謝がないと新しいスターって出てきにくいや。
今それやってるのってもう朝ドラと特撮ヒーローもんぐらいやもんな。
だから仮面ライダーがもう若手の登竜門みたいになってるやん。
かつて一世風靡した人がいつまでも主役にしがみついてるからそうなんねんって。
お笑い芸人の世界と一緒やん。
さんまがドカンと下出ていかれへんからな。
でも今回反町なんか脇に回ってええ味出してんで。
その反町が ビーチボーイズや GTO やってたんが24、5の時やからな。
ポイズン言うてたもんな。
壁蹴ってぶち破ってたもんな。
今あれぐらいの年齢で主役ガンガンできる人ってあんまおらへんねん。
だから今期のドラマ見ても、まあ深夜を除けばがっつり20代が主役やなっていうのは武井絵美と信長のシェフの玉森くんぐらい。
よくも悪くも、その実績のない若い人を主役に抜擢みたいなパターンってもうほとんどないよな。
そこもやっぱりリスクを取りたくないんじゃないの。
今下手したらゴリ押しってすぐ言われるしな。
だからそういう今この子を力を入れて売り出しますみたいなのなかったら若いスターなんか出てこやへんで。
だからそういう、もう昔の芸能界のやり方みたいなもんはもう通用せえへんねんで。
だから結局 AKB やジャニーズ以外のところからはなかなかそういう人が出てこやへんねんな。
まだドラマに話を戻すけど、今期は、大人の恋愛ドラマっていうのが多いな。
あ、でも、おっさんおばはんの恋愛ドラマなんか見たいか。
あ、でも、ああいうのが好きっていう人も結構多いんですよ。でも
恋愛ものこそ、若い人で見たいわ。
まあな。
俺の若い頃は、東京ラブストーリーみたいな、やっぱ若い子が熱中できる恋愛ドラマって多かったやん。
今若い子ドラマ見えへんし、もう恋愛にも興味ないんちゃう？
でも若い時って恋愛以外に何することがあんの？
まあ他にもいろいろあるんちゃ
う？だって君なんか若い時、もう女のケツを追っかけることしか頭になかった。
他にもいろいろやってた。
で結局、大人の恋愛っつったら、どうしても不倫になってしまうやん。まあ、
不倫は良くないと。
不倫って結局、周りの誰かを必ず不幸にするやん。
そこは見てて面白いんでしょ？
ドラマならまだしも、ああいうの見て変に影響されたおっさんおばはんが、よっしゃ私ももう一花咲かせたろうっつって不倫に走ったりするんでしょ。
まあな。
でまたそれをマスコミが不倫は社会現象とかつって煽ったりすんねん。そんなことしてたら結婚制度崩壊するで。
あ、ただでさえ少子化とか若者が結婚せえへんとか言うてんのにな。
それをお手本を示さなあかん上の世代が結婚制度を率先して破綻させていったら、それ見た若い世代が、あ、結婚なんかしてもどうせ幸せになられへんのやつって、ますます結婚せんようになるで。
あれでしょ？今不倫のことを、婚外恋愛って言うねんな。
またどうせあえらあたりが言うてるんでしょ？またそうやって言葉だけマイルドにして、そんなのまやかしですよ。不倫は不倫。貫通なんですよ。
そんなやつならんでも。
だから家族狩りにしても、家族っていうものの闇の部分を描いてるやん。
それはそれで大事やで。
でもそんなばっかりになってしまったら、若い人は家族持ちたくなくなるで。
まあな。
それよりも今作られるべきなのは、若い人が見て、あ、自分もこういう恋愛がしてみたいなって憧れるようなラブストーリーとか、あ、こういう家族が作れたらええなって思えるようなあったかいホームドラマ、そういうのやと思うね。
あと今回いろいろ見てて気になるのが、これいつの時代のドラマやねんっていうのがいくつかあんねん。
今さら応援団かと。
だってさ、もう年取ったギバちゃんに襟の高い学ラン着させて河原でフレーフレーっつって
見てて恥ずかしなるよね。
ギバちゃん仕事選びやって思うもん。
今さら努力忍耐根性でもないでしょ。
時代錯誤も甚だし、
さっきも言ったけど反町が久々にちょっと軽めの役やってるよね。
俺なんか GTO やビーチボーイズの頃の反町が好きやから、ちょっと嬉しいねんけどね。
反町はやっぱりああいう暑苦しい役がよく似合うな。
それでもこのドラマ毎週見なければいけない理由があって。
なんかある？
ごちそうさんでヒロインの義理の妹のりこ役をやってた高畑充希さんがチアガール役で出てるんですよ。
あ、短いフリフリの着て踊ってたな。
もうそれだけで見る価値のあるドラマなんですよ。
でも剛力彩芽とかも出てるやん。
いや、もう剛力彩芽なんてどうでもいい。
そこまで強調せんでも。
だから私キンキンはあのドラマを録画して、他のところは全部スキップして高畑充希の出番だけを見てる。
おい、キモいぞおっさん。
ただ第2話はね、もうジャージ姿のシーンしかなかった。
あ、毎週踊るわけじゃないんや。
あ、今週はお預けかと。
残念やったね。
そういう録画組の視聴者も多いと思うんですよ。
お前だけじゃこのエロガッパ。
だからこのドラマそんなに視聴率取れないと思う。
内容の問題やろ。
あ、それで思い出したけど、こないだどっかが録画の視聴率っていうのをちゃんと取ったらしくって、
そこ取らんとほんまの視聴率わからへんってずっと言われてるもんな。
やっぱりドラマがかなり上位に入ってんねんて。
そらそやで、
俺なんかもう毎週オンエアできっちり見てるドラマって 1,2 本しかないもん。
だからみんなもう夜中とか休みの日とか空いた時間にハードディスクの録画一覧見て、あ、どれから見ようみたいな感じになってんちゃう？
も
う
テレビの時間に自分の時間合わせるのってアホらしなってくるもん。
いやもうキンキみたいな暇人でさえそうやねんから、世間の人もっとそうやで。
暇人言うな。
じゃあ金太郎っすか。
さあ、イマジン。
懐かしいな。
わかる人しかわからへん。
あの仮面ライダー電王のね。
説明せんでええねん。
まあ、ドラマに話を戻すと、50過ぎのギバちゃんに応援団をやらせるっていうね。これ作り手がどの年齢層をターゲットにして発信してんのかがようわからへん。
それで言うたら若者たちだってそうやん。
はいはい。
これもさ、スカイツリーがボーンとそびえ立ってる2014年の東京の片隅にポツンと取り残されたような昭和な世界観があって、なんかタイムスリップしてきたみたいや
ん。そこは狙いなんでしょ。
まあ実際ああいうとこまだあるんやろしな。
なんぼでもあるで。あ、
でもさ、そこでちゃぶ台どけて兄弟が朝からとっくみ屋の喧嘩してるっていう、一体いつのドラマやねんと思わへん。
今時あんな兄弟いないよね。
寺内勘太郎一家じゃないんだからさ。
で、それ見た長女の満島ひかりが、何この茶番って言うやん。
こっちが言いたいわ。
でさ、いくら親父の好きな歌やっつっても、君の行く道はってあんなの今時チャリこぎながら絶叫せんでしょ。
挙句の果てに長男の妻夫木がなぜか偶然プロレスのリングに上がってプロレスラーにボコボコにやられて、
プロが素人に手出した犯罪やで。
観客も熱狂して誰も止めへんねんな。
またそれ見た恋人の青井優がうるうるして愛が深まっていくねんな。
青井優ももうちょっと考える練習した方がええで。
教育テレビで考える練習ってやってんのにな。
いくらドラマとはいえあれはないわ。
まあ、2話からはだいぶ落ち着いて見られるようにはなったけど、でもなんかもうギャーギャー怒鳴り合ってて落ち着きのないドラマ。
配役がもう上手い人がずらーっと揃ってるから見応えはあんねんけど、
でも若者たちっていう割にはキャストの年齢もそんなに若ないやん。
まあ、妻吹きも瑛太も30過ぎてるからな。
キンキンライド、
ほら今 CS でオリジナル版の方やってるでしょ。
あ、1966年のやつね。
あっちはどうなん？
いや、これがね、もうすごく落ち着いて見られるいいドラマなんですよ。
やっぱ名作なんや。
そんなにドラマチックじゃないんだけど、受験戦争とか、当時の若者が直面してたろういろんな問題に、5人の兄弟がそれぞれ向き合って悩んでる。そして時に真剣にぶつかり合い、時に力を合わせて立ち向かっていく。その姿にグッとくるんですよ。
そう、リアルさがあるから当時の若者は共感したんやろうな。
だ、今回のリメイク版はドラマチックではあるけど、じゃあ今の若者がほんまに向き合ってる悩んでる問題っていうのをちゃんと救い取れてるかって言ったら、そこは分からへんねん。
だからできちゃった婚、不倫、兄弟が無所帰り、そういうことでほんまに悩んでる若者がどれぐらい実際おるかっていう話やんな。
だから大学出ても就職はなくってバイトしてるとか、就職したけどブラック企業に勤めて苦しんでるとか、そっちの方がシビアな問題や。
そうやな。
兄弟それぞれやってることは、できちゃった婚、不倫、知り合ったばかりの女の子とラブホでしょ。ちょっと下が緩すぎると思いませんか？
もうゆるゆるやで。
そんなとこだけは世相を反映してんねん。
いや、それも一昔前の話やで。
もう今装飾系とか言うてるもんな。
できちゃった婚や不倫どころか、セックスする相手もおらへんっていう若者も多いんやからな。
兄弟の一人が学生演劇やってて、しかもやってる作品が全教頭の話っていうね。
今の子全教頭とか言われてもちんぷんかんぷんやで。
だから、ドラマはドラマとして割り切ってみたらいいって思うねんけど、わざわざ若者たち2014と銘打って、今の若い人たちに見てほしいって言って作ってる割には、2014年の若者ってほんまにこんなんかって思うねん。
違和感があるんや。
その違和感があるから、妻夫木が熱い涙を流して熱演すればするほど俺の気持ちはどんどん冷めていくねん。
あ、でもそれも無理ないで。
なんで？
あ、だってさ、作ってるのが若者たちじゃないんだから。
演出があれでしょ、北の国からの杉田重道監督でしょ。
もう70過ぎてんねんで。
70過ぎのじいさんに今の若者を描けるのかと。
そっからも無理があるやん。
だからほんまに今の若者たちがこんなことで悩んでる、こういうふうに生きてるっていう 本当の若者たち2014を俺は見たいなってこのドラマを見れば見るほど思うねん。
あ、例えばゆとり世代って一括りに扱われて反発を覚えるとか。
そうそう、
それやったらやっぱもっと若いスタッフでもっと若いキャストで作らんといかんわな。
だから今これをやるっていうところにすごいフジテレビの感覚のズレを感じるというか、
明らかに今の時代のドラマではないよね。
ドラマってその時代の空気感みたいなものを切り取ってこそ成立するっていう部分があるやん。
あ、だから今その時代の空気をもう読み取れなくなってんねんで。
だったらあの三丁目の夕日みたいに1960年代を舞台にしてその時代の若者たちを描いた方が、あ、今も昔も同じようなことで悩んでんねやっていう風に共感できるやん。
丁寧に作ってあるし、ええドラマやねんけどな。
だからこの若者たち2014を見て2014年の若者たちがどんな気持ちになるのかなっていうのが知りたい。
いや、2014年の若者たちは、若者たち2014は見てないと思うね。
じゃあ誰が見てんの？
やっぱ昔北の国からを見て感動した世代じゃないの。
あ、かつて若者だった人たちが見るためのドラマなんか。
そうなんちゃう？
だから去年の庶務に抱きしめたいの続編作ったあたりからのフジテレビの解雇守備ってすごいひどない。
今期はヒーロー、今さら北の国からの演出が引っ張り出してきてんもんな。
だからもう新しいもん作っても全然当たらへんしさ、もう過去の栄光にすがるしかないんやろな。
だ、そのかつてのフジテレビの栄光を知ってた世代としてはちょっと寂しいもんがあるよね。
まあ今日は文句ばかり言うとりますが、
なんか溜まってんじゃん。
あとどれとは言わんけど、
まだあんの？
海外ドラマを意識して作ってんなっていうのが数年に一本必ず出てくるよね。
あ、海外ドラマでこれがヒットしてるからちょっとこの要素取り入れてみようかみたいなやつ。
なんかやり方があからさますぎて見てて恥ずかしなんねん。
あ、でも中身が面白かったら元の作品知らん人は素直に楽しめるんじゃ。
元作品知らなきゃいいっていう問題じゃなくって、それを恥ずかしげもなくやっちゃえる作り手のセンスとかプライドを疑うね。
オリジナリティがないのかと。
だからバレないようにやりたきゃ、向こうで火がついててまだ日本には入ってきてない作品をいち早く取り入れるとか、そういう木を見るに瓶みたいなのやったら、お、アンテナが早いなみたいなかっこよさがあるやん。お、
一歩先を行ってるなみたいな。
あ、でもこっちでももうたくさんの人に知られててさ、日本でもメジャーになってるような作品を取り入れるっていうのはもうバレバレやん。
ツッコミ待ちしてるとしか思えないよね。
むしろ今それ乗っかるみたいな乗り遅れた感がすんごいあんねん。
あの流行のファッション身につけてるみたいなダサさがあるよね。
だからプロデューサー巻きがまた流行ったからつって今プロデューサー巻きやってるやつ見かけたら、わ、恥ずかしいみたいになるやん。
また取り入れ方が雑っていうか表面的やん。
全ての創作は所詮模倣だからさ、例えばタランティーノみたいに元の作品が好きで好きで思わず影響を受けちゃったとか、知る人ぞ知るみたいなカルト作品のオマージュとかだったら、お、渋いなってなるけど、もう現在進行形で超メジャーなヒット作の要素を今流行ってるからちょっと取り入れてみましたって、もう劣化コピーでしかないやん。
それもそのリスク回避の手法の一つなんじゃ。
え、どういうこと？
あ、だから続編を作ったり実績のあるベテラン俳優を主役にするのと一緒で、すでに流行ってる海外ドラマの要素を取り入れたらヒットする可能性が高なるやん。
それは見込み違いとちゃうかな。
逆効果だと。
いや、もう海外ドラマファンからソース感食らうで。
だから日本のドラマも海外ドラマもがっつり見てるヘビーなドラマファンはそうかもしれんけど、軽くドラマを見てる視聴者はその元の作品なんか知らんから、あ、面白いなと思って普通に楽しむやん。
そんな姑息なことするんやったら、もう日本のドラマ堂々とリメイクしてくれる韓国ドラマの方がよっぽど潔いよ。
もう日本でヒットしたらすぐリメイクするもんな。
あ、だからもうそんな海外ドラマの要素を変に取り入れんと、日本は日本のドラマらしい世界観を出していってほしいね。
オリジナリティで勝負せえよと。
あ、だから日本版24とか日本版シャーロックみたいなことはやらなくていいんですよ。
あ、言うてもた。
QQ Radio.